はようございます。はじめのお祈りを捧げます。神様、感謝いたします。こうして良いお天気と、また私たちの健康を与えくださって、また時間を与えてくださって、このようにして礼拝を守れることありがとうございます。同じ時間にもたえております教会会議の諸教会の礼拝や、また日本全国世界にあるあなたの教会の礼拝が豊かに祝福され、皆が崇められ、あなたの御国がさらに拡大し成長していくことができるようにと祈ります。祈りの鐘がたくさんありますけれども、どうぞ主我らの祈りを届けてくださるように。ウクライナの戦争もまだ続いております。いつまで続くのでありましょうか。一日も早く終わりますように。また大地震で大きな被害に遭ったトルコやシリアの、本当に心痛め、困っている多くの方々の家に、あなたの救いの手、助け手が、本当に伸ばされて、みんなが安心した、また平安のある生活を送れるように助けてください。お願いします。コロナも少しずつ収まってきていると思いますけれども、なおも気をつけながら、神様、元の生活全部戻れませんけれども、少しずつ神様、私たちの生活もあなたがどうぞ切り替えていくことのできるように、神様、知恵と力を与えてくださり、お願いします。今日は礼拝に上の兄弟もこうして癒されて、退院できて礼拝に伝えたこともありがとうございます。続けて主が癒し、支えてください。今日いろんな事情で集えない兄弟姉妹もおられます。出かけている人、また、病気の家に、来れない人、いろんな方がおられますけれども、主が一人一人の健康を支え、主の平安で満たして、この1週間もお支え続けてくださるようにお願いをいたします。今からあなたの御言葉を伝えます、語ります。どうぞこのものを強めて助けてください。委ねて、神様が働いてくださることを信じて、イエス様の名前を通して祈ります。アーメン。牧師をしておりますと、いろんな相談を受けます。で、まあ、その相談の中にのことですけども、中身ですけども、あの子育てに悩むですね、お母さんの相談も結構あります。まあ、今まで、相談を受けたことがあるんですけども、まあ、例えば、なかなか背が伸びないとかいうところから始まってですね、あと、やることがちょっと遅いとか、あるいはあまり話さないとか、言うことを聞かないとか、まあ、そういうですね、まあ、いろんなあの相談がありまして、まあ、答えしてきたんですけれども、私ども家内も一緒にその相談を受けるわけです。あの話を聞くんですが、最後に言う言葉が、私たちが言う言葉があるんですね。それは、成長させてくださるのは神様ですよってこう伝えることにしてるんですね。いろんな悩みや苦しみ、思いとにならないかもわからないけれども、成長させてくださる神様ですよ、それを忘れないでくださいねと、話をしてきました。まあ、子どもたちの成長だけではなくて、私たちの信仰も神様が成長させてくださる、私たちの教会、主の教会も主の教会として神様が建ててくださって、神様が働いてくださり成長させてくださるということが、言えるんじゃないでしょうか。今日はそのことを先ほど読みましたところからお話をしたいなと思います。 先週は復活、その前は十何週で十字架と復活についてお話をしましたけれども、その前から私たちは大きな一つのテーマを持って学んできていますよね。それは神の国とは何かということです。そしてそのイエス様が語られた例え話を、まあ、例え話ほとんど神の国とは何かということを教えるためにイエス様が例えを用いて教えられているわけですけれども、そのことを学んでいます。で、前回は種まきの例えを学びました。ある方が種まきに行って4つの場所に、道端、岩地、茨の中、陽一に種が落ちてですね、それに事情があって実を結ばなくて、最後の陽一には良い種を、陽一に種をまかれた種は実を結んだということでした。で、神様の、まあ、種は神様の御言葉です。今日の種も同じ御言葉ですけども、その御言葉には力があって、私たちの心をね、本当にこう作り変えてくださる、新しく変えてくださる、そういう力を持っているんだということをお話をしたところでありました。今日も種の話です。そして、今日は成長する種というタイトルをつけておりますけれども、今日のところを学んで、参りたいと思います。4つ の先ほどの、ね、種まきの例えですね、前回話した種まきの例えはマタイ・マルコ・ルカ・ヨハネの福音書にも書かれていますけれども、今日のこの成長する種の例えはマルコしか書いていないんですね。マルコのみが、記している記事です。で、ご存じのようにマルコはイエス様の働きというものを非常に簡潔にですね、まとめているんですね。で、この例えも本当に簡潔であり、まあ、読めば、農業とか専門家じゃなくても農夫でなくても分かりやすい、分かる箇所かなと思うんですね。芽が種をまいた、芽を出して成長して苗となり穂となり、そして実を結んで最後は刈り取りをすることになるということが、まあ、語られているわけです。もうここは本当にその通りで、私たちは分かるところではないかなというふうに思います。でもこの短いところにいくつかのメッセージが書かれています。で、今日も3つに分けて話を進めていきます。まず大事なこと、覚えたいことは、省いていることがあるということです。で、2番目は強調していることがある。そして、最後にはこの例えが今私たちに何を教えているのかということ、どうしたらいいかということを、最後にまとめたいなとそのように思います。実は今日のこの例え話には語ってないことがあります。省かれていることがあります。まあ、あえて省いたということでもあるでしょうし、それは協調点のところに行くため、協調点の上に省いているということになるかと思います。どういうことかっていうと、種をまいて、そして実が実る、ね、作物ができる、それには太陽の光や雨が必要ですよね。それがないと実を結ぶことはできません。そしてまた、農夫といいますか、畑を耕す人の労苦っていうのがありますよね。うちの家内の実家は、農業を営んでおりました。休暇で帰った時に手伝うこともありましたけども、早く起きて、畑や田んぼに出かけます。まあ、肥料をやったり、 またね、雨が降らない場合は水を引いて水をやったり、ある時には雑草を抜いたり、もう本当にやることがいっぱいある、ね、そういう務めが農夫あるいは畑とかね、いろんな収穫を期待してやってる農夫の仕事はあるわけです。で、人間側の努力を無視しているのではない、省いてるけども、実はそこに神様のそういう太陽や雨を降らせるという部分と人間の営みがあるわけですが、そういう働きをここは全然欠いていませんと言って、無力、その人間の働きを決して度外視しているわけではないということをまず覚えたいと思うんです。その上で強調していることがある、強調されていることが実はあるんです。そこよりもっていうかね、強調されている、どういうことかっていうと2つあります。まかれた種がどのように成長しているのか見えないっていう、知らないうちにっていう訳があるんですね。私たちが知らないうちに種が成長して見えないところで、まあ種ってのは蒔いたら土をかぶせるので見えません。で、土の中でこう成長していくわけ、まあ、今は科学的な時代なのでね、まあ、いろいろとそのカメラを入れてですよ、種がどんなしてこうね伸びていくかとかっていうのは多分分かるようになって、昔と違って見える部分なのかも分かりませんけども、今日の箇所は知らないうちに大きくなって実を結んでいく、言っているということが強調されているように思うんですね。ここにですね、夜昼寝たり起きたりしているうちに芽は種を出して育ちますが、どのようにしてそうなるかその人は知りませんとこう書いていますよね。夜昼寝たり起きたりしているうちにというこの表現ですけれども、ここは意味があるんですね。ユダヤ人の場合は前にも言いましたけども、日が暮れて一日が始まったのであります。日本の場合、僕は夜が明け朝を迎えて一日が始まり、活動するのであり、仕事に出かけていくのであります。ユダヤ人の場合は日が暮れて一日が始まる、活動するわけではないのです。休むのです。寝るのです。働くことから一日が始まる、寝ることから、いや、その寝るということは主に委ねるところから始まる。朝起きて、さあ今日一日仕事頑張るぞって、なんかこう非常に人間の力がそこにね、表されるわけですけども、夜働かない、ね、寝るだけ、休むだけ、全然意味ないんじゃないかって、そうじゃないんで、委ねる、その時間神様に働きを委ね、神様が働いてることを信じてるわけです。どんな時にも神様が働いておられる。人間が何でもかんでも一生懸命頑張って仕事をこなしていくっていう、この日本のね、日本人の価値観あると思うんだ。そうじゃなくて、休む、寝る、何もしないんですけれども、それは神様が働いてくださるということを信じて委ねている、その部分がユダヤ人たちにはありまして、ああ違うな、考え方が違うな、 日曜日から始まる安息日から一週間が始まる、休んで一週間が始まる、一週間働いて日曜日休む、ね、で次月曜日から仕事が始まるんだじゃなくて、日曜日休んでから一週間が始まる。これがユダヤ人の、考え方でありましたし、何か学ぶこと、教えることがあるんじゃないでしょうか。収穫においても種をまいた知らないうちに、その種の持っている力というのが大きくなって実を結んで、以前にもお話ししたように思うんですが、新宮市に住んでいた時に牧師館に小さな庭がありました。教会の玄関のところの庭と牧師館の方の住まいの方の前に、玄関の近くに小さな、庭があったんですが、そのところにですね、水芙蓉の花が、季節になると、見事なピンク色の花を咲かせていました。水芙蓉っていうあの花があるんですけれども、この花は一日花で、最初は白いんですね。でどんどんどんどん染まっていってですね、こうピンクになって、で夕方になったらほとんどこう花が落ちるっていうね、そういう花がありまして、でこの水芙蓉の木、だいぶ大きくなってましたけども、私たちが植えた木じゃないんですね。前また誰かが植えた木でもないと聞きましたけども、知らない間に種が、まあ風か鳥かでしょうか、運んだのだと私たちは思いました。で知らないうちに芽が、種が飛んできて土に入って、そして芽を出して、知らないうちにどんどんどんどん大きくなって芽木になってきて、なんか知らないうちにっていう、種っていうのは見えない、でもまかれたところでどんどんどんどん大きくなっていってるっていうことを、ここは教えているようにこう思うのです。神の国というのは目に見えないけれども、隠れているように思われるけれども、知らないうちに確実に伸びている、成長している、広がっている、それが神の国の姿であります。もう一つの強調点は、28節で、地は一人でに実をならせとこう書いてあります。この一人でにっていうのは、前の訳では人手に人手によらずという訳でありました。いろんな訳を見ると、おのずからという訳もあります。人手によらない、おのずから自ら実をならせというこういうですね、書いてあるんですね。でこれは自動的っていう、そういう意味のある言葉です。まあ言語からですね、この言葉が英語ではオートマチックっていう言葉になりました。オートマチック、聞いたことあるでしょ。オートマチック、例えば車、ほとんどオートマチックですよね。昔は、私たちの年代以上の方は、最初はですね、オートマチックじゃなくてミッションっていうね、の車を乗ってたと思うんで 手動でギアチェンジをこうしていかないといけないんですよね。出発するときはローで、走り出したらセカンドで、どんどんどんスピードを上げていってね、ギアをこうチェンジしていくわけですよね。自分でこう手動で動かしていくわけですね。でオートマチックっていうのはそれをしなくて楽なわけなんですけども、自動的にギアチェンジをこうしてくれて、いるわけですね。それがオートマチックとかいうふうにこう言われているわけですけども、私たちがなんかこうね動かすわけなんです。自分で人手によらず、まあ、もちろんこう動かさないといけない、一回は動かさないといけないんですけども、でここの人手によらずっていうこの神の国において、それを、それが意味することは何かというと、神の国というのは人間の力や知恵を超えた神の力によって拡大していく、成長していく。なんか人間の力、人間の知恵、いろんな計画、人間の技、否定はできませんけれども、神様の国というのは人間の力や知恵をはるかに超えたところの神の力によって広がっていくんだ、成長していくんだということを、イエス様はこの例え話で神の国とは何かということを、私たちが人間の力だけに目を向けていく私たちに対して、そうじゃないよ教えているように思います。後で歌いますけども、新聖歌の146番前、賛美歌の234番でしたけども、今新聖歌の146番に私好きな歌の一つですが、昔シュイエスの巻き玉石、いとも小さき命の種、芽生え育ちて地の果てまでその枝を張る木とはなりぬとあります。イエス様がまいた種は本当に小さい種でした。それがあちらこちらにまかれていき、そこで根を張り、そして木となり、神様の教会が生まれてきました。2番、歴史の流れ、古きものを変えらぬ過去へ押しやる間に、主イエスの盾し愛の国は民より民へ広がりいく。神の国は愛と義の国です。愛と国、義の国でもあります。私たちの知らないところで神様の働きは進んでいる。なんか見た目はね、なんかあんまり怒ってないように見えるかも分かります。特に日本なんかはですよ。本当なの？思うような状況かも分かりませんけれども、でもこうして毎週数の教会で説教がなされ、御言葉の種がまかれています。一人一人のうちにその御言葉が伝わる、伝えられています。それの人がまた帰って家族に伝わる、そしてすぐじゃないけれどもどこかで実を結んでいく。 家内の妹クリスチャンなんですけれども、長男が結婚式を挙げるということで、久しぶりに大阪の八尾っていう私たちの母教会の教会に出かけて結婚式に参列しました。でその後ですね、土曜日の日にあったんですね。日曜日に、元子が、娘のいる元子がいる京都に行きまして、で元子がお世話になっている京都福音自由教会っていう教会の礼拝に、出席させていただきました。でそこでですね、50代ぐらいでしょうか、司会をされた方なんですけれども、私の顔を見て、木田先生、私を覚えてますかってこう言うんですね。で全然思い出さなくて、ごめんなさいね、誰でしたかでしたら名前を言ってですね、名前言われてもちょっとわからなかったんですけども、先生私覚えてませんかって言うんですね。ですいませんね、もう思い出せなくて。で私は中学生の時に先生に導かれてクリスチャンになったんですって言うんですね。まあ昔、中学生キャンプとか高校生キャンプとかっていうのを年に2回やってまして、前の福音自由教会っていうのは非常に若者の伝道をしているグループでして、毎年2回中学生キャンプ夏とかあるいは春やってたんですね。もういっぱい集まってました。で私はまあ、顧問としてっていうか担当してまして関わってたんですが、で素晴らしい説教者を招いてキャンプしてたんですが、でその、メッセンジャーの、を聞いて、メッセンジャーのメッセージを聞いて、まあ、招きもあってイエス様を信じるって決心したんだと思うんですけども、その後分科会があって、そういう、まあ、フォローですよね、信じた人の たちのために、まあはっきりとイエス様は信じますかとか、そういう祈りをね導く、そういう働きがあったんですが、多分私はそういう働きをさせていただいたかなと思うんですけども、まあ、その時に、まあ、私導かれたんですっていうふうに聞いて、感謝してますって言われて、何回に感激しました。あの時の中学生がこうして立派なクリスチャンとなって、そして教会の役員もされておりましたけれども、そういう働きをしているのを聞いて、なんか非常に感激をしてですね、はっきり覚えてなかったけれども、こうして、クリスチャンとして歩んでおられる姿を見て、種まきっていうのは大きな意味があります。皆さんすぐには目は全然変わった、でも神様の御言葉を語っていく、伝えていく、撒いていく、そういう中で撒かれていって、どこかで実を結んでいくことができる、それを信じようじゃないでしょうか。皆さん、神様の御言葉の力、種の力、成長させてくださる神様。最後に、私たちはどうしたらいいのでしょうか。私たちはこの例え話を通して学ぶことは何でしょうか。一つは省かれている部分を説明しました。農夫のやるべきこと、同じように私たちも農夫のように働くっていうか労するっていうことも必要だと思います。農夫畑を耕し、水や肥料やり、雑草を抜くように、私たちも豊かな実を実らせるために礼拝に集うことや聖書を読むことやお祈りをすることや、イエス様を証しすることや、 教会に読み物を配るとか、そういう技もまた私たちがなすべきことではないかと。でそれが全てじゃないです。私たちがやったんだっていう、そういうなんかそういうもので誇る必要もありませんけども、絶えず普通に主に従い、主に仕えていくということが大事でしょう。そして2番目には、神の偉大な力に信頼することですよね。今言ったように、知らないうちに働く、私たちを超えた力を持っておられる、それを期待して信頼していくことではないでしょうか。神様の力に信頼ですから、ユダヤ人のように寝る休む委ねる、神様に信頼する、そういうのがあると思います。そして3番目には、神様にその収穫を期待することであります。農夫が期待するように、収穫を期待するように、私たちもまたどんな日照りがあったとしても、どんなに状況が悪くであったとしても、神様は必ず収穫を与えてくださると信じて期待していくことではないかなと思います。イエス様はこのように言いましたね。目を上げて畑を見なさい、色づいて刈り入れるばかりになっています。あなた方はまだ収穫まで来るのに、何ヶ月後の後と言ってますよね。弟子たちにイエス様がおっしゃった、いいえ、目を上げて畑を見なさい、色づいて刈り入れるばかりになっていますとイエス様は語られました。そのことを信じて歩んでいきたいなと思います。皆さんは神様に期待しているでしょうか。神様が収穫を与えてくださることを信じているでしょうか。なかなかね、現実を振り返るときに希望を持てないような社会であり、あるいはまた教会でありますけど、神様にその収穫を期待して歩んでいきたいと思います。神の国がもっともっと広がっていくことを私たちは祈っています。祈らなければならないと思います。はい、ガラテヤ書のですね、6章の9節の言葉を、開いてください。そこを読んで終わりたいと思います。ガラテヤ書の6章の8節と9節を読みます。ガラテヤ書6章の8節9節、383ページ。自分の肉に巻くものは肉から滅びを刈り取り、御霊に巻くものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。次です。失望せずに善を行いましょう。諦めずに続ければ時が来て刈り取ることになります。失望したり諦めてしまう私たちでありますけれども、続けましょう、善を行いましょう。続ければ時が来て 刈り取ることになります。刈り取りを収穫を本当に期待しながら歩んでいきたいと思います。お祈りいたしましょう。神様、御言葉をありがとうございます。神の国は今も続いております。小さな種が本当に今は世界へとその種がまかれて、それぞれの地に、ジャングルの地にもあなたの教会が建てられています。神様、本当に私たちが思いもよらないところで神様の国は広がり続けています。主よ、日本にいるとなかなかそのような思いを持てないところがありますけれども、あなたの視野で、あなたの神の国の視野で、あなたの御業を見ていくことができるように助けてください。私たちの日本の教会は小さく、それでの教会は本当に小さな群れでありますけれども、あなたはいつも小さな群れを恐れるなと、神の国をあなた方に与えているのだと主は語ってくださっています。どのような中にあっても、神様、あなたに期待して、あなたにより頼んで、主よ、歩ませてください。私たちの不信仰を憐れんでください。私たちに信じる信仰を与えてください。そしてあなたがその良き技を見せてくださるようにとお願いを申し上げます。今日から始まる一週間の歩み、それぞれの歩みを導き祝福してください。感謝して主の御名によって祈ります。アーメン。